この30章のところにはダビデに勝利を与えてくださった主の姿が描かれてあります。一節のところを見るとこのアマレク人がツクラグを攻撃して火で焼き払ったとあるわけなんですけれども、しかしこういう中にも実は神様の守りがあるっていうことを見ることができます。それは二節のところを見ると一人も殺さず自分たちのところへと連れ去っていたというふうに、一人も殺さない、これは不思議なことです。普通略奪するときには、そこにいる、男性とか大人を、殺すっていうのが普通であるわけなんですけれども、一人も殺さなかった、そこには神様の、見えざる見てというか守りがあったことを見ることができると思います。そして確かに火で焼かれて妻も息子も娘も連れ去られたダビデとその友の者たちは、4節を見るとついには泣く力もなくなったというふうに、もう大変落胆してしまった、もうそういう力も出ないということ状況になったわけです。6節を見るとダビデは大変な苦境に立たされた、それは兵が皆この心を悩ませる、そしてダビデを石で撃ち殺そうと言い出すというような大変な状況になったということであるわけです。しかしそのような状況の中に彼を奮い立たされたのは誰か、それは6節の終わりを見ると主によって奮い立ったとあるわけです。私たちはこのような苦境に陥ったとしても神様は私たちに力を与えてくださる、奮い立たせてくださる。そしてその時にダビデは何をしたのか、8節を見るとダビデは主に伺ったとあるわけです。主に伺うってことは何かというと主に祈り求めるということであるわけです。彼は何を求めたんだろうか、もう泣く力もない、もうしかも苦境に立たせられる時に彼は主に伺い、略奪隊を追うべきか追いつけるかということであったわけです。すると神様はなんと追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができると、そのように約束を与えてくださった。もしこのような言葉がなかったら果たしてどうだっただろうか、彼はもうそのところで石で撃ち殺されてしまっていたのかもしれない。ですから彼にとってこのことはもう大いなる信仰の転機点となったということであるわけです。確かに私たちも苦境に立ってしまうという時があるかもしれません。じゃあ私たちは他の人たちとどこが違うんだろうか、それは主によって奮い立つことができるということであるわけです。主は私たちを引き上げ強めてください。そして私たちがなすべきことは何かというと、そういう中にあってさらに主に伺う、主の御声を聞くということであるわけです。私たちは祈り求めなければならない。たとえ多少の力が与えられたとしても、自分の判断とか自分の力に任せてことを行っていくのではなくて、主に伺うということが大切なところであるわけです。ですからそこが実はこのダビデが力を神様から与えていただくっていうところがまた結出されているところである。サウロはそのことに欠けていた人物であったということであるわけです。私たちもまたこのダビデのこうした祈りの姿っていうのを本当にこの見習うものでありたいと思います。そしてダビデは神様が必ず追いつくことができる、救い出すことができる、その励ましをいただいて、600人の部下とともに追撃することになったわけです。そのうち200人はこの力が尽きて、10節を見るとベソル川を渡れなかった、そこに置いてさらに彼は進み、一人のエジプト人のアマレクに奴隷となっていたものから その居場所を聞き出すことができて、そしてアマレクたちは16節を見ると お祭り騒ぎをしていた。まさにそれはこの世の力、そしてまた戦利品をぶんどったということで踊り戯れているこのアマレク人の姿があるわけですけれども、それはもうまさにあの洪水前にノアがその時の人々がもう踊り戯れていたという状況と同じような姿だったのではないだろうかと思います。それはもう今の時代にも当てはまる、もうこの世の栄華を極め、そしてまた自分が多く与えられたという人たちとの姿に重ね合わせられるわけですけれども、そのようなものアマレク人たちを、まあ、ダビデはこの打ち滅ぼしたわけです。そしてなんと全てのものを彼らは取り戻すことができた。まあ、19節を見ると彼らが奪われたものは何一つ失われなかった。ダビデはこれら全てを取り返した。もう神様は一切をこのダビデたちの手に与えたわけです。そしてあの兵たち、ダビデを石で撃ち殺そうとした者たちはなんと20節を見るとこれはダビデの戦勝品だと言ったわけです。ダビデが信仰によって取り返し、そしてそれを得ることができた。しかしダビデはどう言ったのか。23節を見ると兄弟たちよ、主が私たちにくださったものというふうに彼は言ってるわけです。兵たちはダビデの戦勝品、ところがダビデ自身は主が私たちにくださったものだということを言ったわけです。ですから21節にこのベソル川でもう疲れ果ててとどまっていたその200人の者たちに対してもこの彼らが得たものを分けて与えるということをしたわけです。22節を見るとダビデと一緒に行った者たちのうちに意地の悪い横島な者たちが皆口々に言った。彼らは一緒に行かなかったのだから我々が取り戻した分取り物は分けてやるわけにはいかない、ただそれぞれ自分の妻と子供を連れていくがよいというような、決して自分たちが与えられたものを分けて与えるということをしない人たちであったということであるわけです。しかしダビデはそうではなかった。主が私たちにくださったものをそのようにしてはならないと言って、なんと彼らはこの行かなかった人たちにも分け与えたということであるわけです。24節のところを見るとこのことについてあなた方の言うことを聞くだろうか。戦いに下っていった者への分け前も荷物のそばに留まっていた者への分け前も同じだ。共に同じく分け合わなければならないということで、彼はその全ての人たちに公正に分配したということであるわけです。そしてダビデがしたのはそれだけのことではなかった。26節を見ると友人であるユダの長老たちに戦勝品の一部を送ったという姿があるわけです。彼は全く戦いとは関係のない、しかしユダの同胞であるというそういうことだけで彼はユダの長老たちにも分け与えた。まあ、彼の寛大さ、そしてまた愛情の深さということを見ることができるわけです。まあ、これはこのキリストの姿であると言われるわけですけれども、私たちもそのように本当にこのイエス・キリストは全てのものに公正に、そしてまた豊かに与えてくださる、また私たちもその神の愛の豊かさの中からまた私たちも与えられたものを喜びと感謝を持って分かち与えることのできるものとさせていただきたいと思います。